7ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会。第3回、朝霞市議会、定例会。平成27年度、各会計決算など19議案を審議。これより内容一部要約して読みます。平成28年第3回朝霞市議会定例会は8月31日から9月28日までの29日間の会期で開かれました。この定例会では市長から19議案が提出され、慎重に審議した結果、19件の議案を可決、認定、同意しました。また、議員提出議案が2件提出され、1件の議案を可決し、1件の議案を否決しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案等審議結果は市のホームページに掲載しています。議案第73号、平成27年度、朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入390億9921万5932円、歳出380億2499万4143円。議案第74号、平成27年度朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入140億4695万2919円、歳出138億1703万7070円。議案第75号、平成27年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入20億2765万4773円、歳出18億9876万3841円。議案第76号、平成27年度朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入57億9534万3146円、歳出56億593万2906円。議案第77号、平成27年度朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、歳入10億6601万551円、歳出10億6196万6124円。第73号から77号、5件いずれもこの決算を正当なものとして認定するものです。認定、賛成多数。議案第78号、平成27年度朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、剰余金の処分については、当年度末処分利益剰余金のうち4億5013万9142円を資本金へ組み入れ、減債積立金及び建設改良積立金にそれぞれ1億円を積み立てるものです。決算については、収益的収入額23億212万5494円、収益的支出額20億5278万2337円、資本的収入額6億7786万1060円、資本的支出額16億8825万836円で、この決算を正当なものとして認定するものです。原案可決及び認定、賛成多数。議案第79号、平成28年度朝霞市一般会計補正予算第1号。補正額は13億5818万4000円の増額で、予算総額は 396億818万4千円となりました。歳入の主なものは、地方特例交付金、国庫支出金、財政収入、繰入れ金、繰越金、諸収入、私債などを増額し、地方交付税、県支出金を減額しています。歳出の主なものは、市民会館及び斎場の空気調和設備の改修経費を計上、平成27年度決算による前年度繰越金を財政調整基金に積み立てるほか、社会福祉法人率、保育園整備事業、補助金を新たに計上することや、各種個別予防接種委託料などを増額しています。議案第80号、平成28年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第1号、補正額は1億5213万5000円の増額で、予算総額は138億7977万6000円となりました。歳入は国庫支出金、県支出金、繰越金を増額しています。歳出の主なものは、介護納付金、基金積立金、諸支出金などを増額しています。
議案第81号、
平成28年度、朝霞市、朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第1号、前年度繰越金を1億889万円増額し、一般会計からの繰入れ金を1億889万円減額するもので、予算総額の増減はありません。議案第82号、平成28年度朝霞市介護保険特別会計補正予算第1号、補正額は2億4393万9千円の増額で、予算総額は61億4238万4千円となりました。歳入は国庫支出金、支払い基金交付金、県支出金、繰入れ金、繰越金を増額しています。歳出は地域支援事業費、基金積立金、諸支出金を増額するものです。ここまで第79号から82号、以上4件。原案可決、全会一致。8ページ。議案第83号、平成28年度、朝霞市、後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。補正額は404万3000円の増額で、予算総額は11億8230万9000円となりました。歳入は繰越金を増額しています。歳出は後期高齢者医療広域連合納付金、諸支出金を増額しています。原案可決、全会一致。議案第84号、朝霞市印鑑条例の一部を改正する条例。コンビニエンスストアに設置してあるキオスク端末からマイナンバーカードを使用して印鑑登録証明書の交付を行うために必要な条項を追加し、住民基本台帳カードを使用した証明書自動交付機による印鑑登録証明書の交付を廃止するため関係条項を削除するものです。議案第85号、朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例。朝霞市総合福祉センターにおいて、障害のある方や高齢者に関わる事業を実施してきましたが、サービス提供者として多くの民間事業者が参入し、提供体制が整ってきたことから、今後、市として提供する必要性の高い事業に移行、拡充することとしたものです。以上2件、原案可決、賛成多数。議案第86号、朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例の一部を改正する条例。特別養護老人ホーム長光園で実施している 短期入所事業に関して、新たに空床を利用し、障害のある方を受け入れるための改正を行うものです。原案可決、全会一致。議案第87号。朝霞市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例。ゴミ焼却処理施設の建設事業に伴う生活環境影響調査結果の縦覧手続き等を定めるため、必要な改正を行うものです。議案第88号、朝霞市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例。住民基本台帳カードを使用した証明書自動交付機による住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付を平成29年3月31日をもって終了することに伴い、住民基本台帳カードの本市独自の利用を廃止するものです。議案第89号、負担付きの寄付を受けることについて、丸沼芸術の森主催、須崎勝重氏と本氏との間で締結した物品の寄付に関する覚書に基づき、山形県東根市に譲与することなどを条件として、本市で海外一点の寄付を受けるものです。以上3件、原案可決、賛成多数。議案第90号、教育委員会委員任命に関する同意を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に任命することに同意を求めるものです。平木道子。議案第91号、教育委員会委員任命に関する同意を求めることについて、新たに次の方を委員に任命することに同意を求めるものです。高橋松久。以上2点、同意、全会一致。掲載内容は第3回、定例会時点のものです。継承略。
議案審議。議案第73号、平成27年度、朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について、目的別基金の活用について、黒川茂議員質問。平成27年度一般会計決算では、実質単年度収支が久しぶりにプラスになり、大幅な金額となりましたが、将来予測される大きな負担となる基地跡地整備基金への積み立てが必要ではなかったのでしょうか。積み増しをしなかった判断を伺います。市長公室長答弁。基地跡地整備基金の平成27年度末の残高は3億1773万3315円で、平成26年度末と比べ33万2446円の増となっています。これは預金利息を基金に積み立てたものです。将来的には、用地や整備の費用も考慮する必要はありますが、現下の財政状況を考えると、まずは市民生活を第一に当初予算の編成を目指し、合わせて財政調整基金の積み増しを優先するなど、財政基盤の安定をさせる必要があるものと考えています。都市建設部長答弁。緑のまちづくり基金の平成27年度の状況については、募金19451円、ふるさと納税4万円、預金利息5075円、一般社団法人民間都市開発推進機構からの拠出金300万円、総額306万4526円を積み立て、平成27年度末現在の残高は998万66円です。今後の活用については、緑地の保全及び緑化の推進に必要な土地の取得に加え、良好な景観の形成または生物多様性の保全に資する緑化の支援を進めます。9ページ。経常収支比率について、利根川仁議員質問。総務部長答弁。経常収支比率は、 平成26年度の 93.8% から 90.7% と 3.1% 低下しています。経常収支比率は財政構造の弾力性を判断するための比率で、この比率が低いほど財政構造に弾力性があることとなります。しかしながら、平成27年度に経常収支比率が低下したのは、市税や地方消費税が大きく伸びたことが主な要因であることを鑑みますと、これらが今後も伸び続ける見通しは不透明であるため、一概に財政状況が好転し、財源に余裕が生じたものとは考えていません。議案第75号、平成27年度、朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計、歳入歳出決算認定について、下水道事業の雨水対策について、遠藤博光議員質問。止水板設置費補助金について、まだまだ周知されていないように思っています。制度の内容と実績、県内の状況も合わせて伺います。都市建設部長答弁。雨水対策については、平成27年度は、溝沼五丁目地内バイパス管敷設工事の第一工区及び溝沼二丁目地内マンホールポンプ設置工事を実施したほか、雨水幹線整備として根岸台第一幹線下水工事の第二工区及び根岸台第三幹線補助管敷設工事を実施しました。また、旧暫定逆線引き地区の雨水管整備については、計4件を実施しました。止水板設置費補助金制度は、地域の方々が自主的に行う浸水防止対策を支援するため、平成26年10月から制度を開始しました。対象者は、過去に浸水被害が発生した区域、及び浸水被害の発生の恐れがある区域にある建物等の所有者、及び使用者で、止水板の設置及び止水効果を高めるために、止水板の設置と一体的に行う工事にかかる設置費用の4分の3以内を補助するもので、上限は1件につき30万円です。平成27年度の実績は計4件で、補助額は合計で77万5千円を支出しました。次に、この補助金制度については、平成29年度末までの時限措置ですが、台風9号による浸水被害が市内各地で発生していることから、本制度の利用状況を踏まえ、継続について今後検討します。また、県内多市町村の止水板補助制度ですが、県に問い合わせたところ、本市以外に自治体独自の補助制度を実施しているところはないとのことでした。議案第76号、平成27年度、朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、介護保険料値上げの影響について、石川恵子議員質問。介護保険料の大幅値上げで年金の少ない方たちが未納となっています。健康づくり部長答弁。第6期介護保険事業計画の1年目となりました、平成27年度の保険料の改定による影響については、介護報酬の改定や地域区分の見直しの影響、各種サービス料の見込みをもとに、介護保険料の基準額を年額で第5期計画期間の 49,500 円から、第6期計画期間では 55,800 円に改定しています。この基準額の差額ですが、年額では6300円、月額では525円の増額となり、所得段階別では、第一段階の一番収入のない方では、年額2400円、第13段階の一番上の方では、年額18100円の増額となっています。なお、第一段階の方については、消費税の増額分を、原資とする保険料の負担軽減を実施していることから、年額で400円の減額となったところです。決算においての調停額との比較ですが、 26年度と27年度の調停額では増額幅で1億8767万9130円調停が伸びています。10ページ議案第84号、朝霞市印鑑条例の一部を改正する。条例、個人のプライバシーが守られないマイナンバー。山内光悦議員質問。マイナンバーが本格運用した途端に相次いで障害や不具合が続き、構造的な欠陥すら疑われています。市民が様々なトラブルや被害を被った場合、市はどのような責任を取るのかお答えください。市民環境部長答弁。コンビニ交付での様々なトラブルが生じた時の対応としては、コンビニ店舗においてはコンビニ店員による個人情報保護の徹底やキオスク端末の取り扱いなどの教育を行っており、不正所得に備えてコンビニの端末に証明書の交付日時等の記録を残していることや、監視カメラを店舗に設置して対応しているところです。システム上の問題で市民が被害に遭った場合は、市はどのような責任を取ることになるかについては、万が一システム上の問題で被害が発生した際は、市地方公共団体情報システム機構、コンビニ事業者と連携し、誠実かつ迅速に対応させていただきたいと考えています。議案第89号、負担付きの寄付を受けることについて。絵画を鑑賞させない負担付き寄付は違法財政支出の疑いがある。小山薫議員質問。この議案は、寄付者から朝霞市が時価1000万円と聞いている絵画の寄付を受けても市民は絵画を鑑賞できない。朝霞市は13万市民に絵画を見せず、見たければ東根市に行きなさいという、このような負担付き寄付は地方自治法の想定外、乱用、逸脱であり、違法な財政支出になる疑いがある。市民環境部長答弁。今回寄付を受けるにあたり、寄付者のご意向が東根市へということが条件です。また、本年11月3日に予定されています東根市の美術館の開館に合わせての展示となりますので、市民に見ていただく意図がないということです。今回の寄付はあくまでも寄付者のご意向によって東根市に譲与するものですので、市民に見せることを前提として朝霞市が受けるものではありません。以上、議案に対する質疑は通告順です。議会中継、録画配信。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。今回の本会議の録画映像は後日配信しますのでご覧ください。
一般質問。内容は一部要約して読みます。市政に対する一般質問は、9月20日、21日、23日に、21人の議員から89項目が行われました。ここではその中から一部を掲載しました。質問議員、発言通告順、福川隆子、田原良、駒巻陽子、岡崎和弘、遠藤光弘、獅子倉千代子、柏谷克幸、松下正代、石原茂、本山芳子、須田義弘、黒川茂、山下隆明、小山薫、利根川仁、田辺敦、津波隆久、大橋正義、山口光悦、石川恵子、斉藤博道、斉藤博道、総務関係、犬のおまわりさん、防犯パトロール犬の取り組みを。駒巻陽子議員質問。防犯の意識の裾野を広げる防犯パトロール犬の取り組みを提案します。危機管理官答弁。犬の散歩時に犬にパトロール中であることを表示し、散歩を兼ねて子供の見守りや不審者とパトロールを行うことで犯罪の抑止、地域住民の防犯意識の向上につながるとされています。近隣ではパトロールを兼ねた犬の散歩の際に、 飼い主用の帽子やバンダナなどを団体に貸与している和光市の事例などがあり、飼い主同士の団体で防犯に主体的に取り組みたいとの申し出があって、制度化されたと伺っています。今後、ご提案の防犯パトロールについては、その必要性、効果について、他市の状況を参考にしながら、調査研究、検討したいと思います。11ページ。某減災対策、冠水、設備点検、随道、防災無線新設について。柏谷克幸議員質問。都市建設部長答弁。溝沼2丁目市内排水ポンプ場及び溝沼3丁目地内排水ポンプ場については、共に毎月1回専門業者による機械設備及び電気設備の点検を行っています。次に本町随道と三原随道については、排水ポンプを設置し自動的に稼働します。これらのポンプの点検は年1回実施し、必要に応じてメンテナンス等を行っています。溝沼三丁目地内排水ポンプ場については、9月9日にポンプ制御盤のかさ上げを実施しました。また、随道の大雨対策として、道路冠水時に車両が侵入しないよう、随道入り口に冠水時通行止めの看板を設置して注意喚起を行っているほか、実際に冠水する恐れのある際には、重要箇所として現地の状況を早急に確認し、安積警察署と連携を図り、通行止めの措置を行っています。今後の雨水対策については、排水ポンプ、バイパス管といった雨水を排出する施設の適切な維持管理を行うほか、集中豪雨時に雨水を一時的に貯める雨水貯留施設の整備等も含め、有効な対策を検討します。管理官答弁。防災行政無線の届かないエリアへの対策として、今年度は千髄地区に向けて2機、宮戸地区に1機、新たに設置する予定です。溝沼地区においても、防災行政無線の放送が聞こえないエリアがあることは認識していますので、無線を設置できる適地を含めた検討をし、来年度以降、新設したいと考えています。市の PR 事業等、今後の取り組みについて。山下貴明議員質問。本市では本年度よりオリンピック・パラリンピック準備室が設置され、平成29年3月15日に迎える市政施行50周年や東京五輪を契機として、本市の魅力を PR し、持続的な成長につなげるべく準備を進めています。こうした方針の実現に向けた今後の取り組みについてお伺いします。市長答弁。市の PR や活性化の取り組みを順次進めたいと思いますが、作業中であります記念映像の作成、あるいは今後予定しています市の名前の由来である朝霞宮様に関連する事業などに加えて、市のキャラクターについても検討したいと思います。市長公室長答弁。東京オリンピック開催に向けた今年度の事業展開ですが、市民の皆さんや市職員から寄せられたアイデアを、現在、町内組織を設け、検討を行っています。今後、市の関係団体等で構成する実行委員会を設け、さらに検討を進めたいと考えています。今後においては、今年度、サッカー日本女子代表前監督である佐々木則夫氏を招いての講演会や、中学校において、ロンドン大会におけるメダリストを招いての講演会を予定しています。このような取り組みは、夢や希望に向かって努力している子どもたちへのメッセージとして、共生社会の実現と次世代育成に大変有意義なものであると考えています。台風9号の影響と朝霞市の対応、利根川仁志議員質問。市長答弁。溝沼三丁目のポンプ制御盤について、技術的に可能な高さ、あるいは制御する可能な高さをよく研究して、さらに上げられるようであれば、早急に実施したいと思います。12ページ、都市建設部長答弁。三原一丁目、四丁目などの市道から私道への 雨水流入対策については、私どもが市道より低いため、宅地や駐車場から溢れた雨水が市道等を経て私どもへ流入したものと考えられます。このため、市道にグレーチングを設置し、私どもへの流入を抑制するなどの対策を講じたいと考えています。三原四丁目及び五丁目地内において、市道の集水マスのメッシュ化や、道路の低い位置への集水マスの増設、また新座市と連携した道路表面水の処理対策についても、現地の状況を把握し、地域の方々との現地立ち会いや新座市との調整を行いながら的確に対策を講じたいと考えています。危機管理官答弁、避難所の選定について、今回の避難準備情報は、黒目川の水位上昇に伴い発令したため、黒目川流域の浸水想定区域外の高台にある第1、第2、第5小学校、南八坂公民館、膝折弁財市民センターの6カ所の避難所を開設しました。西八坂公民館は黒目川流域の浸水想定区域外に位置していますが、公民館の敷地も含め、隣接する斜面地が埼玉県による土砂災害警戒区域への指定が予定されているため、今回避難所としては開設しませんでした。地震や水害時における避難場所の周知徹底について、津波高久議員質問、危機管理官答弁、避難場所、避難所については市のホームページのほか、9月号の広報朝霞の防災に関する特集記事の中にも掲載し、周知しています。また、現在、自主防災組織、民生委員、児童委員協議会、消防団、地域防災アドバイザーなどの皆様からご意見を伺い、小学校通学区域ごとの防災マップと市民の皆様の準備事項、それから自主防災組織等の役割を掲載した防災啓発冊子の作成を進めております。高齢の方など災害時に配慮が必要な方への避難支援については、現在、避難行動要支援者名簿の更新に福祉部局と取り組んでいます。さらに、そのような方への支援は、地域防災の担い手の方の力が必要になります。そのため、自主防災組織や民生委員、児童委員、消防団など、地域防災の担い手によるネットワーク作りも進めています。次は、教育環境関係、食品環境について。福川貴子議員質問。リサイクルプラザで6月より賞味期限前の食品を生活困窮者に利用してもらう善意の活動が始まりました。しかし、食品を扱うのに全く人目のつかないところでの管理では、安全確保が心配です。今後の取り組みをお伺いします。市民環境部長答弁、提供された食品については、賞味期限や食品の状態をリサイクルプラザ企画運営協議会が十分に確認した上で提供しています。万が一、食品を持ち帰った来所者が体調を崩した場合については、企画運営協議会と連携して対応を考えたいと思います。今後については、事業を検証するとともに、食品ロスの削減については、リサイクルプラザ企画運営協議会のご協力を得ながら、引き続き進めたいと考えています。防災教育についての取り組みは、岡崎和弘議員質問、子どもたちに生き抜く力を育み、地域防災の担い手として、防災知識や技能を身につけるための防災教育に力を入れていくべきと思いますが、いかがでしょうか。
13ページ。
教育庁答弁。平日の昼間に大きな災害があった場合、東日本大震災の時のように、多くの帰宅困難者が出ることが予想されます。保護者はもちろん、大人が長い時間不在となることも予想されます。その際、中学生が地域のために活動する場面が出てくるかもしれないことは理解しています。教育委員会としては、他市の先進的な事例、それを調査研究するとともに、生徒が主体的な行動を取れる力をつけていきたいと考えます。 また将来防災分野においても自分の地域に貢献できるような人材を育てていきたいと考えています。
環境、福祉、教育の連携について松下正代議員質問。6月から開始した食品ロス削減事業と制服リサイクル事業などについて市民環境部長答弁。食品ロス削減事業へご提供いただいた食品数は51件となっており、福祉施設等へ提供するための十分な数量ではないことや、リサイクルプラザへの来所者は1日平均で400人程度であり、今後どれほどの食品が提供されるか不明な状況であることから、直ちに福祉部門との連携により事業を拡大するのは難しいものと考えていますが、周知などについては関係部門と今後協議したいと考えています。制服リサイクル事業についてはご提供いただいた件数が19件と少ないことから、引き続き事業の周知に努めるとともに、教育委員会とどのような連携が取れるか協議したいと考えていますが、いずれにいたしましても事業主催であるリサイクルプラザ企画運営協議会と相談したいと考えています。給食のアレルギー対応できない学校では一部職でも返金を行うべし。小山薫議員質問。学校給食アレルギー対応をしている学校は市内小中学校15校中4小と5小のみ。北斗市では献立ごとの一部食の返金をしている。朝霞市でも同様の一部食の返金をやっていただきたい。市長答弁。給食アレルギー対応と給食費について、自校式給食がすべての学校において整備できればいいわけですが、今財政の関係で次に発祥を自校式化しようと考えていますが、それがなかなかできないところです。センターを利用している残りの13校の中で、食物アレルギーのあるお子さんもたくさんいるわけで、そういう方たちと比べると確かに不公平感はあるかと思います。お示しいただいた北斗市の事例を研究し、その後また検討したいと思います。小中学校での英語勉強について、大橋正義議員質問。学校教育部長答弁。小学校ではコミュニケーション能力の素地を養うことを目標とし、学級担任と ALT がティームティーチングを行っています。中学校では聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養うことを目標とし、英語担当教員と AET が4技能をバランスよく育成できるよう授業を実践しています。実際に英語を活用して互いの考えや気持ちを伝え合うなどの活動や、具体的な場面や状況に合った適切な表現を自ら考えて行う活動は、英語を習得する上で大切ですので、インタビューや道案内、発表やスピーチなど、学習段階や学習内容に応じた言語活動を年間指導計画のもと行っています。14ページ。ALT、AET の効果的な活用については、中学生は毎年9月に英語弁論暗唱大会を開催し、生徒が英語で表現する機会を設けています。参加者のオーディション、スピーチの作成や練習、当日の運営や審査など、ALT、AET が中心となり実施しています。昨年度は朝霞市の生徒が地区大会でも優秀な成績を残し、その後の県大会へと進むことができました。文部科学省において、英語科教員について、英検準1級程度の英語力を有すること、これを教員の 50% 以上目標として設定しています。本市においては基準となる検定資格を有する英語科教員は目標人数には達していませんが、英語科教員の英語力、授業力の向上は生徒の英語力を向上させるための重要な要素ですので、今後とも研修を充実させたいと考えています。
表面化しない部活のパワハラ、暴言、体罰について。山口光悦議員質問。 数年前、ある大会で成績が振るわなかった生徒を座らせ、威圧的発言を浴びせ、小突いている朝霞市の中学校教員が目撃されています。部活における体罰やいじめ問題について見解を求めます。また、中学に入学した学生は、必ず何らかの部活に入らなければならなく、教員は必ず何らかの部活を受け持たなければならないのでしょうか。教育庁答弁。体罰に関する見解ですが、学校教育の一環として行われている運動部活動では、指導と称して、殴る、蹴ることはもちろん、懲戒としての体罰が禁止されていることは当然です。また、指導にあたって、生徒の人間性や人格の尊厳を損ねたり、否定するような発言、行為は許されるものではありません。指導者が信頼関係を基盤に、生徒に対して毅然とした適切な指導を行うためには、指導者自らが体罰に関する認識を深めることが何よりも重要であると捉えています。部活動の加入に関しては、各学校で原則として全員が加入としながらも、学校外でのスポーツ活動、または文化芸術活動を行っている生徒等、場合によっては加入しないことも認めております。部活動の指導に関しては、生徒指導、教育相談等と同様に、教育課程外ですけれども、教員の本務であると認識をしています。しかしながら、ワークライフバランス等を犠牲にして、部活動に関わっている教員もいるといった声を耳にしています。適正な部活動の運営は、喫緊の課題であるとも捉えています。今後も各学校が顧問の教員のみに運営や指導を任せるのではなく、学校の組織全体で部活動の運営や指導のあり方を考えるよう指導してまいります。就学援助入学準備金の3月支給を。石川恵子議員質問。新入学時の入学準備金の支給は7月となっています。入学準備で一番必要な時に受け取ることができません。入学説明会で就学援助の案内を配布し、申請の手続きを受け付ける自治体や、小学6年生で就学援助を受給している世帯には、中学入学前の3月に先行支給する自治体もあります。3月支給すべきです。学校教育部長答弁。入学準備にかかる支給の時期ですが、7月で支払いをするようにしています。先進市等では2月や3月というような自治体の事例も承知していますが、本市の認定作業については、前年度の所得が確定してからということで、6月以降の認定になっている状況ですので、また調査研究してまいりますが、現状は7月ということで考えています。次は建設関係。都市計画道路中央通線の廃止に向けてどうなっていますか？石原茂議員質問。この度、中央通線廃止の説明会が東朝霞公民館でありましたが、市民の関心が高い計画道路の廃止について考え方、説明会の結果、今後のスケジュールについてお聞きします。15ページ。都市建設部長答弁。中央通線については、起点部で連結していた和光都市計画道路がすでに廃止され、広域的な交通ネットワークとしての連続性が失われたことなどから、起点部の赤池橋付近から泉橋付近の黒目川通線との交差部までの一部区間を廃止するとともに、駅西口富士見通線については、中央通線の廃止に伴い、本町通線と中央通線の接続を担う役割が失われるため、未整備区間を廃止し、代わりに、主要地方道朝霞蕨線から市道5号線までの区間に、幅員12メートルの区画街路を新設する見直し案を作成しました。説明公聴会の結果、中央通線の一部廃止など、都市計画道路の変更については、おおむねご理解をいただけたものと考えています。都市計画道路の変更については、今後、朝霞市都市計画審議会の議決を経て、平成29年1月に都市計画決定を行う予定です。また、用途地域、 高度地区の変更については、10月に原案の閲覧及び説明公聴会を開催し、11月から県知事協議等法手続きを開始し、12月に都市計画法に基づく公告及び案の縦覧を行い、朝霞市都市計画審議会の議決を経て、都市計画道路の変更と同時に都市計画決定を行う予定です。市内の公園に防犯カメラの設置を。須田義弘議員、質問。最近では防犯カメラの設置が各自治体で進んでいます。しかしながら市内の公共施設や公園には未だ設置がされていないのが現状です。まずは不特定多数の市民が利用する都市公園に防犯カメラの設置をすることはできないかお聞きします。都市建設部長答弁。市では公園を誰もが安全に安心して利用できる憩いと安らぎの場となるよう整備維持に取り組んでいますが、残念ながら深夜のたまり場、騒音、ぼや騒ぎ、不法投棄などの迷惑行為や犯罪が時折発生しています。防犯カメラは犯罪抑止に高い効果があるだけでなく、犯罪が発生してしまった場合にも捜査に映像が活用できるなど有効な対策であると考えています。しかしながら防犯カメラの設置にあたっては、設置すべき公園の選定、カメラの設置、維持、及び運用に必要な経費、また公園利用者や公園周辺住民のプライバシー保護に配慮した設置位置、撮影方法や運用方法などについて精査が必要と考えていますので、調査研究したいと考えています。次は民生関係。朝霞市における障害者雇用と企業支援について。田原良議員、質問。本市における障害者雇用の現状と課題、障害者雇用に積極的な事業主等への優遇体制や支援制度について、先進例を参考に伺います。合わせて、障害者雇用に積極的な事業主等が、この朝霞の地で生まれ育っていく土壌づくりに、政策面から取り組まれることを要望します。福祉部長答弁。本市においては、現在のところ、障害のある人の雇用に積極的な企業等に対する優遇措置や支援制度はありません。障害のある人のそれぞれの理解力に合わせた就労環境の整備などを行っている企業のように、積極的に障害者雇用に取り組んでいただける事業者が市内にあることは望ましいことと考えています。今後については、町内関係各課と連携を図るとともに、障害者雇用を積極的に行う企業に対する支援について調査研究したいと思います。障害者支援施策、地域で暮らすための支援について、遠藤光弘議員、質問。地域生活支援のあり方について、障害のある人もない人も地域で共に暮らし、共に働く社会を目指すべきであると思います。市として障害者支援施策として改めて提言をお願いし、合わせて地域生活支援拠点の整備と、介護施設で障害者サービスが相互利用しやすくなる共生型福祉施設を推進することについて伺います。16ページ。市長答弁。障害のある人が自立した生活をする場として、自宅以外にグループホームなど専門的なケアを受けながら、保護者がいない場合等において、地域で暮らすことができる施設の必要性は十分認識しています。しかし、現状では、市がグループホームなどを設置することは難しい面がありますので、国や県の制度等を活用しながら、市としてできる支援を考えてまいります。福祉部長答弁。市内には生活介護や就労継続支援 B 型などの通所サービスの提供体制は整いつつありますが、グループホームや短期入所などの入所サービスの提供体制はまだ不十分であると考えています。市は障害のある人が地域で生活するための支援として、これまで民間事業所による新たな施設の設置に関する相談があった際には、グループホームや短期入所の設置についても 検討してもらうように働きかけを行ってきましたが、実現には至っていません。引き続き民間事業者に対し、設置に向けて働きかけを行うとともに、国、県の補助制度など必要な情報提供などを行いたいと考えています。また、地域生活支援拠点については、地域移行や保護者からの自立などに関する相談機能、コーディネーターの配置など、地域の支援体制を担う拠点として、国において考え方が示されていますので、今後その動向を注視したいと考えています。ラジオ体操について、宍倉千代子議員質問。本年5月より、溝沼氷川神社境内において、地域包括支援センター主催により、毎週金曜日午前8時30分より、ラジオ体操を行っていただいております。高齢者の健康保持のためにも、ぜひ、全市的に、ラジオ体操を広めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。健康づくり部長答弁。ラジオ体操は慣れ親しんだ体操であり、また簡単にできる有効な全身体操として近年再認識されています。本市でも膝折り団地や田島団地で実施しています。介護予防事業や健康講座でラジオ体操を取り入れています。市内でのラジオ体操の実施状況ですが、自主グループの活動では北割公園で行われています朝日ヶ丘ラジオ体操の会や、青葉台公園で行われています、朝日通り町内会ラジオ体操の会があります。また、議員からもご紹介ありました、地域包括支援センターモーニングパークが介護予防事業として、今年から朝霞グリーンゴルフ場と溝沼の氷川神社で地域の交流を兼ねてラジオ体操を行っています。ラジオ体操は気楽にできる体操として地域で親しまれ、体操の効果というだけでなく、地域のコミュニティが活発になるなどの効果があるものと考えています。敬老会に参加されていない方について、本山芳子議員質問。本年敬老会が長寿を祝う会として行われましたが、当日参加されなかった方々に対し、記念としての祝いの品を差し上げることについての考えはありますか？健康づくり部長答弁。参加されなかった方に対し、個別に何かを特別な対応を行うことは難しいものと考えています。すべての方に公平に記念品などを配布することも一つの案としては考えられますが、平成22年度まで実施していました敬老祝い品の配布は、厳しい財政状況により平成23年度から廃止した経緯があります。今後も高齢化に伴い対象者数が増加することもありますので、商品券または記念品等については財政負担などを鑑みますと難しいものと考えています。夏、冬、春休みの放課後児童クラブの開く時間について、黒川茂議員質問。夏、冬、春休みの放課後児童クラブの開所時間が午前8時であり、通勤に間に合わない保護者は、施設の前に子供を置いて出勤しており、保護者団体からも開所時間の繰り上げが要望されています。来年の春は5年に一度の放課後児童クラブの事業者の指定管理の更新ですが、こうした要望を指定管理の使用書に反映させたのでしょうか。11月の保護者団体との話し合いの前に、使用書を書き込んでしまうのは問題ではないでしょうか。17ページ。福祉部長答弁。放課後児童クラブの保護者の方から、長期休暇中の一日保育の場合の開始時間を早くしてほしいという要望があることは理解しております。しかしながら、開始時間を早くするには、職員のローテーションの組み替えにより、さらなる指導員の確保が必要となるだけでなく、職員の勤務条件の変更なども必要となります。現状で指導員の確保が厳しい状況の中で、勤務条件を変更した場合に、その確保がさらに厳しくなることが予想されるので、運営体制の確保に懸念が生じることから、使用書の変更は行っていません。今回の指定管理のスケジューリングと、放課後児童クラブの利用者団体との懇談会の時期がずれている関係で、 先に指定管理の手続きが進んでいる状況ですけれども、利用者の方に要望事項の状況等については、丁寧に説明したいと思います。生活保護行政について、斉藤博道議員質問。生活保護の引き下げは、すべての人の健康で文化的な最低限度の生活レベルの引き下げです。この間の法改正の影響や、国の通知による運用の変更について質問します。その中でも、資産調査について、人権を無視して財布の中身を出させることが各地で起きています。朝霞市ではどうでしょうか。福祉部長答弁。平成27年度においては法改正はありませんでしたが、厚生労働省からの通知により、受給者の適切な家計管理を促す観点から、資産申告書を年1回提出していただくよう取り扱いが変更されたほか、住宅扶助費の基準額及び当期加算額が見直されています。住宅扶助費の基準額の見直しでは、これまで2人以上の住宅扶助上限額を6万2000円と定めていたものを、2人世帯を5万7000円、3人から5人を6万2000円と人数別と上限額が変更されました。また、11月から3月までの間に生活費に加算する当期加算の額が見直され、単身世帯では360円の減、2人世帯では150円の減、3人世帯では380円の減、4人世帯では660円の減、5人世帯では730円の減などとなっています。資産申告書については、国の要領では申告書に虚証資料を添付していただくことが謳われています。これは通帳の写しなどですけれども、市はそこまで求めていません。また、基本的に資産申告書は書面で出すものですので、その際に財布を見せてくださいという話をこちらからすることはないものと考えています。
次は議員提出議案2件を審議。これらは議員から提出された議案で、1件の議案を可決し、1件の議案を否決しました。介護保険制度における要介護軽度者への給付継続を求める意見書。平成27年6月30日、経済財政運営と改革の基本方針2015、骨太方針が閣議決定され、介護保険制度の利用者負担や要介護軽度者に対する給付の見直しを検討する方針が示されました。本年度の基本方針においては、給付の適正化等につき、工程表に沿った着実な実行を方針として示しています。また、財政制度等審議会の財政制度分科会では、要介護軽度者に対する生活援助や福祉用具貸与等について、原則として自己負担とする制度への切り替えが提案されているところです。しかし、いわゆる要介護軽度者は、適切なケアマネジメントによって、生活援助や福祉用具等の介護保険サービスを利用することで、生活の幅が広がり、社会参加が可能となっている方も多くおられます。例えば、手すりや歩行器等の軽度者向け福祉用具は、転倒、骨折の予防や介護度の重度化を防ぎ、自立した生活の実現に寄与しています。また、安全な外出の機会を保障することにより、一人暮らしの高齢者の閉じこもりを防ぎ、社会生活の維持にもつながります。仮に、福祉用具貸与の利用が原則自己負担となれば、これらサービスを利用することが難しくなる人々もいます。その結果、転倒、骨折のリスクを増やし、介護度の重度化を招くことによって、社会保障費全体の増大へとつながることが懸念されます。要介護軽度者に対する生活援助、訪問介護の自己負担化も同様であると言えます。人的パワーを補い、 介護環境の改善や介護負担の軽減にも寄与する生活援助、福祉用具の有効活用は現政権が掲げる新三本の矢の一つである。安心につながる社会保障、介護離職ゼロの実現にも貢献するものです。よって介護保険制度における要介護軽度者への給付を継続することを国に求めます。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。原案可決、全会一致。この意見書の送付先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣。18ページ、介護保険制度の利用料負担の引き上げを行わないことを求める意見書。社会保障審議会、介護保険部会は、次期介護保険制度の見直しのために、本年7月から、軽度者への支援のあり方、福祉用具、住宅改修などについて、本格的な議論を始めています。介護保険の持続可能性の観点、要介護3以上の人のサービス重点化が強調され、社会保障費抑制のために、さらなる利用者負担の増加、軽度者切りが予想されます。中略。したがって、当議会は、高齢者の尊厳を守り、自立を支援し、要介護状態の重度化を防ぐという、介護保険の理念に基づき、高齢者が地域で自立した生活を継続するために、以下の点を国に求めます。き。1。介護保険の自己負担割合、原則1割の引き上げや、負担額に上限を設けている高額介護サービス費の限度額の引き上げを行わないこと。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。否決、賛成少数。否決のため提出されず。寄付行為の禁止について。議員の寄付行為は、公職選挙法の規定により禁止されています。次のようなものが寄付禁止の対象になります。お中元やお歳暮、初中見舞いや年賀状などの時効の挨拶状、当例のための実質によるものを除く。本人が出席しない結婚式の祝儀や葬式の香典、祭りや親睦旅行への差し入れや寸志等、請願の審議結果、継承略、採択、介護保険制度における要介護軽度者への給付継続を求める意見書採択についての請願、請願者、安積介護保険事業者協議会会長本田拓也、不採択、要支援者に現行相当サービスの継続を求める請願、請願者、医療生協埼玉浅川公支部支部長村田時子。継続審査、議会改革について市民との共同を求める、請願者、岩垣清文。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー市役所3階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、今回の常任委員会の会議録は市ホームページ上で閲覧できます。今回の会議録は12月上旬に公開を予定しています。問い合わせ、議会総務課、電話 463-0549。次回定例会の開会日は11月25日金曜の予定です。請願の提出は11月18日金曜午後5時までにお願いします。議会だより、終わり。